はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月16日水曜日、2999回目。
うわ、すげえ、すげえ、
3000回まであと1日。
逆になんかすげえ日に来た気がする。
すごいですね、明日なんだ。
明日です、
はい。今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
私の横には
太田秀明です、よろしくお願いします。
そして水曜日は
2999回中何回出たんでしょうかね、伊藤麻子です。
たくさん出てると思うよ。
お世話になっております。
ねえ、
すごいね、散々回ってすごくないですか。笑っちゃうな。
3000回記念なんかするんですか、うん、
明日は
伊集院
光さんが、
伊集院がTBS から来る。
面白い
パーリーですね。パーリー
パーティーってことですね。
パーリータイムね、
うん、あそう
発音が分かんないよ、お前の発音が。
あそう、
パーティーしないんですか。
パーティーね、どうなんだろう。
いや、なんか
俺、
うん、
あんまりこういうの、はい、なんかこう番組で1000回でも2000回でもあんまり言ったことないんだよね、
はい、
うん、ギャーギャーあんまり騒いだことないんだよね。
でも3000ってちょっとすごくないですか。
3000はね、ほんのちょっと騒いでるな、ね、
なんだか知らない。ワクワクしますね、う
ん、やっぱりすごい数、うん、いや本当は1000も2000もすごいんですけど、うんうんうん、3000ってやっぱり10年とかないと、やっぱり
12年
ですね。
もう間もなく13年目に入ってきますからね。
ないとできない記録じゃないですか。
すごいですね。
なんかいつ機械最初だったかな、
はい、
なんか1000回だったか忘れちゃったけど、なんかのなんかやっぱり1000回とか2000回とかよく知らない時にはやっぱり TBS やってた小沢昭一さんが来てくれた。
いや、初回です、
初回だっけ。
初回のゲストが TBS で、
初回は TBS で帯をやっている
ゲスト、
うん、小沢昭一さんがゲストに来てくれて、3000回で伊集院が来てくれるんだけど
赤坂方面から、
まあ、もう TBS に寄りかかってる感じ
道が続いてんのか
なんかね、
TBS からどなたかを、うん、呼んできていい仕組みになってるんです。
そうです、多分知らない
から節目で
節目であ
れだよな。でも来てくれるわけじゃん、みんなね、
はい、
もうね、うん、俺は行かないの。俺は
大竹さん、 A さんの番組行ったじゃないですか、
うんうん、A さんの番組行ったっけ、
うん、
あんまり呼ばれ
こっちからあんまり好まれてないのかね、向こうから
ちょっと遠慮されてるんじゃないんですか、
向こうが、
はい、
私大きく開いて待っておりますけど、
マルチは広め
ここで、ね、
は
い、
タブレット純さんに呼ばれたラジオ日本の番組は出たんですか。
断ってないんです。あれスケジュールが、スケジュールが合わなかっただけの話で。
え、タブレット
純さんも呼んだら来てくれるんですか。
何が
呼んだら
行きますよ、私は。どこだって芸人は行く先々の水に合わねば、もうね、
素敵、
そこになんか呼ばれた仕事が自分の居場所ですから、はい、
そうですね、
自分が呼ばれた時に、ああそうですか、私はここにいるんですねって自分で分かるわけです、
はい、そうしたもん、生きているよと。
そうしたもんです、はい、
はい、
うん、何へえへえ関心で何感動して感心して
大きな目で。
いや、なんか仕事をしてる方って感じしますね、うん、
いや、はい、してきて散々してきた。
お前俺リタイアとかなんかと思ってたか。俺が
プロフェッショナル感がすごいですね。
そうだよ、俺もう NHK のプロフェッショナルって番組出たいくらいだよ、お前。あったそんな、
番組、はい、流儀ですね。
仕事の流儀、
仕事の流儀、
流儀っていうの、はい、なんか田口智朗があれやってたのはなんだよ、なんかこう、
それは
その時日本は何とかしたみたいな。
あ、いいのか。
なんかこう、
あ、それプロジェクト
X ですね。
プロジェクト X に出たい。
やプロジェクト X の方はまた
今はやってないん
だ。やってないの。やれよプロジェクト X な、
まあまあ、
特番
で
田口智朗に解説してもらいたいわ俺。その時大竹は思ったなんてな。
黒バックで喋るんです
よ、ね、黒バック、そう
情熱大陸も出ましょうよ。
情熱大陸何
TBS のね、ガガさん出ましたもんね、情熱大陸ね、
はい、なんかあれは内容知らんけど、情熱大陸っていうさ、
はい、
そのタイトルがなんか敷居が高いな。
情熱がないとダメだ。
情熱がないと出れない感じ
です。でも情熱なくても出られましたよ。
お前情熱なかったのかよ。
なかった。
情熱タイプって何やってんだよ。
何ヶ月かを密着して、うん、ああだこうだ進める番組、うん、
密着するの、
はい、
そうです
密着は、そうさ、密着って言ったら本人に、
割
とあれがっつりでしょ、
うん、がっつりです、ね、あ、そう、
伊藤さんはまだ出てないですか、
うん、はい、全然とんでもない、情熱が
足りないです。赤澤さんも前で言ってましたよね、はい、確か、
ああそう、 やっぱりあの女も還暦すぎないとそんなことないか。お前出てんだ。
そうですね、うん、当時はあの、うん、すごく色物でしたから、うん、私も、まあ、今もそうかもしれない、ま
あ、5年ぐらい前ですよね。
そうですね、やっぱ目新しかったんだと思います、うん、裸になってもテレビに出てる人。
ああなるほどね、はい、あ何自分では断蜜は、はい、それは何色物感みたいな。
いや多分箸休め的な。
いやそうだけど、はい、世間では箸休めに使ってるんだろうなとお前は思ってるかもしれない、はい、そういうその時はね、
はい、
でもなんか場所はどの辺、そういうなんか裸の仕事も結構やってた。
裸はバンバン脱いでました。
バンバン脱いでた。
バンバン脱いで。
あ本当、
はい、
でそれでもそういう仕事が来たことに対してはなんか思いがあるけど、情熱大陸来たぞみたいなの。
そうですね、うん、多分使われて殺されるんだろうなって思いました。
なんで殺されるの？
誰に殺される？
誰が殺すの？
いやなんか社会的な死が待ってるのかな。
抹殺、はい、社会的に、
はいはい、あとは色物はあとは消えるのみかなっていう。
情熱に燃やされちゃう、
はい、燃え消し炭になるんです。
なるほどな、はい、でもあれだよ、でそれをなんか今色物って言ったけど、はい、色物って俺たちのことだ
な、はい、まさにまさにです。
演芸で言ったらその落語とかそういうのは、はい、なんかちょっとあの上っつうのなんていうの、
はい、ちゃんと伝統芸能っぽい
感じの
イメージですかね、
はい、コントとかやっぱりいいね、
うん、コントとか、
はい、そうなんです
か。色物、
うんね、私もグラビアの中では色物でしたね、うん、完全に
色物、
はい、
グラビアは何、ね、脱ぐ人と脱がない人もいるわけ。
だってシャワーホース体に巻きつけて裸でロデオマシン乗ってたんですよ、うん、
最高じゃないの、うん、
やりたいな
やりたいな大竹さんがやりたいな。
さっきこちらそのホースちゃんと父につながって
るかな。ちゃんとね、
ちゃんとある種のファンにとっては王道ですけどね、それはね。
あそうなんだ
え嘘、ダンといえばそれ、
うん、ダンといえばそれか、うん、確かにね、
うん、そうだな。でもでもなんかな、名前ってあるよな、やっぱり情熱大陸とかな、うん、なんかこうちょっと、はい、およよ感があるよな、出るにあたってはな、
プロフェッショナル
な、
はい、プロジェクト X、うん、そ, うその時歴史が動いた、う
ん、プロジェクト X、
ね、大体だとね、はい、終わっちゃうのね番組ね、うん、
まあね、まあ、
終わっちゃうのね、
はい、
あれあれだよな、あの歌が良かったよな、プロジェクト X のな、
地上の星、
地上の
地上の星か、
中島みゆ
き、あれはずるいですよ、
風の中の
座る、すでにドラマじゃないですか。
すっげえ歌だ、すっげえ歌だ、は
い、壮大な感じ、
う
ん、
そう、
手を広げずしてどうやって歌うみたいな歌じゃないですか、
う
ん、やっぱり
広がりがね、つばめよ、
そうですよ、
ね、
であのちょっとドドンみたいな、うん、ちょっと深めの打楽器かな、あれ音楽わかんないけど、うん、いい音が響いて、
どこに行きたいんだろうね、
俺たち、
ね、俺たちまあ、お仕事は嬉しいじゃない、
はい、
まあ、三税関もついて嬉しいじゃない、
素晴らしいですよ、
だどこ行きたいんだろうなっていうのはちょっと思うよな、
俺のこれから
っていうかさ、あさこがこの番組に来た時は、うろ覚えだけど確か倉敷か何か
の
ロケ行った時に、
はい、
なんかこう一人暇な芸人いねえかなみたいな、
一人暇な芸人、
そう、うん、
岡山でシティボーイズのライブがあって、うん、岡山から放送するときに盛り上げ役の芸人さんで、うん、あのお金かからずマネージャーなし一人で来られる誰がいないかっていうので、う
ん、三浦さんの日だったの、うん、木曜日かな、
そうそう、三浦の
日、はいはい、それが
出会いです、それに白羽の矢が私に、
うん、そう、三浦がだからなんか朝子やりやすいんじゃないみたいな、
はい、
三浦さんの、
はい、あいつはあの押
し回り
っていうか、押し回りっていうけど、三浦はあいつ金かかりませんからっていう、
一、
はい、人で来られますよ、
下手したらもう自腹でも来んじゃないかぐらいの
自腹
で、まあちょっと新幹線代なかったからあれですけど、まあそれで呼んでいただいて、
それが慣れ初めですか、
はい、で覚えてますよ、ちょっと今のこの文化放送のスタジオより二回りぐらい小さな窓のない
スタジオで、ちょっと古いスタジオでしたね、そうそうそう、あれは
四谷のね、
あ、あのその岡山、
岡山のね、はいはいはい、なんか山の半分登ったようなところにあるな、
そうそうです、そこでなんか多分私のどうしようもなかったこう男遍歴みたいなの多分聞いていただいたんですよ、
そうだっけ、
多分あの絶対その時そんなに自分のエピソードなんか持ってないですから、うん、十中八九それをして、うんうん、ただ私が覚えてるのはもう大竹さんがとにかく楽しそうに聞いてくださったんですよ、うん、優しいから、それでなんかこっちも気よくしてなんかいっぱい喋って、うんうんうん、なんか 会議用に。
でももうそれでこう朝から売れたとか売れなかったっていうんじゃなくて、そのもう6ヶ月後ぐらいにはもうあちこち結構仕事したんだよね、お前は確か、
う
ん、
そうかな、
そんな気がする。そのもう半年も経たないうちに、はい、いろんなところで朝子見るようになったの。
本当ですか、
うん、そうだよ。
でその岡山が終わって割と、うんうん、本当に1ヶ月あるかないかぐらいで確かここ の、うんうん、あのレポーターに呼んでいただいて、うん、
あれ終わるよという間に、
はい、そっちが全然先なんで、うん、何よりも
あげちん
ありがとうございます。
あげちんです。
あげちん、
あげちん、あげちんかな俺本当に。いいよくわかんないけども、
いいチームをありがとうございます。
すごい、
は
い、
どうかわかんないけど、
だから本当、うん、この、うん、ちょこちょこは出てたんですけど、うん、別に伊藤麻子なんか誰も知らない時に、うん、
でもそうそうそう、あの当時もリボンの芸はやってたよな。
いや、みなみちゃん
怪しいです。
怪しい、
はい、
あの後、あの前後ぐらいリボンのなんか、
ね、うん、ゼロとは言い難いんですが、うん、ちょっと怪しいです。まだ、まあ、いわゆるテレビで見ていただくレベルにはなってないと思います。ライブとかではちょっとやってましたけど、
多分まだじゃあプロトタイプの、はい、
全然全然で、多分どのネタ見せ持ってっても、うんうん、ちょっとイライラするって言葉は良くないねみたいなこと言われてた時期なんで、うん、はい、だからこのネタダメなんだとかはもしかしてちょっともう始まってたかもしれないですけど、
それが今じゃ
それが今じゃ
押しも押されもせぬ看板番組はもう、昨日だって NHK 見たら、はい、タイトル大輔と朝子ってなってたよ。
入ってました？いや入ってないですよ。
大輔と朝子、
あ、それはなんかコーナーみたいな、あの、はい、あの科学っていうか、ね、
体操のお兄さん VS 朝子みたいな、
歌の兄さん、そうそうそう、大輔さんね、
大輔お兄
さんと、うん、はい、やってる、
あらら、
ね、NHK だしかも
NHK
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 この看板だよ、
あげちん、
ありがとうございます。
誰が
お世話になってます。
太田さんかもしれない。いやいやいや、
大竹さんですよ。
ちんにはお世話になってます。ありがとうございます。
でも本当にあげちんっているんですね、
う
ん、
いや知らねえよ俺はそんなこと
知らねえよ、
知らねえよそんなのはね。ただあれだよね、まあ私なんかこう、まあ、端っこでこうパーソナリティやらせていただいてると、なんか番組の中の人がこうあちこちで有名になっていったりするな。もうめちゃくちゃ嬉しい。それはだってね、まあまあ多分もう少しだったら朝子は俺が育てたって言ってると思う。
いやもうその通りなんです
よ。プロジェクト X で、
まあまあ、あいつはもう俺が育てた女なんだよ。俺は平気で言うと思うよ。
ありがてんですわ。
そうですかね、本当に。まあでもそんなことね、うん、まあみんなそんなには言われたくないだろうしね。
いやいやいや、まあ
もう、うん、でも、うん、俺が育てたっていう人がいっぱいいる人ほどなんか幸せな感じしますけどね、
う
ん、逆に。
そうですね、俺が育てた、俺が育てた、
うん、あっちこっちで俺が育てたってそんなに愛されてんだみたいなね、
うん、そんだけいろんな人に接してきたっていうのはありますよね。
まあでも本人にしてみればお前らに育てられた覚えはねえよっていうのが
大半かもしれませんけど、本当育てていただいてる方いっぱいいらっしゃいますね。
やっぱ恩師とかってその恩人みたいな、提督みたいな恩人はいらっしゃいますか？いっぱい
いっぱい、もうでも本当の恩人って言ったらやっぱ数えられますよね。だからこういう大竹さんとかこういう番組で、うん、いや、ま、マジに本当に、はい、本当に誰もよく分かんない時に使っていただいたっていうのはもうこの番組
に関しては、その時は嬉しかった、
うん、大きいですし、芸人の兄さんでもお金がない時にうどん茹でて食べさせてくれた竹山さんとかいっぱいいますし、
竹山
さん、そういうのはね嬉しいよね、
はい、
竹山さんもまだお仕事、うん、カンニングさんとしてお仕事なくて、うん、家呼んで、うん、なんか大きい、うん、何合宿所で使う鍋みたいな、うん、アルミの鍋に、うん、俺が作るうどんはうめいんだっつって、うん、いっぱいうどん作って、うん、で安い焼酎の大きい紙パックとか買ってくださって食べさせていただいたりしてたんで、
釜揚げうどんみたいにして食べたんです
か、ね、なんか味付けでね煮込みうどんみたいにして、
あの焼酎のでかいボトルみたいのはね、はい、なんかいいよね、
はい、
なんか
やっぱ思い出の片隅には通ってきてますからね、必ず
こんなでかいボトル、
そう、腕も鍛えながらね2リットル3リットルありますから、
取っ手のところでいい
よ、取っ手とか紙パックとか、そういうのはもう
忘れらんないです、
ね、忘れらんないですよ。
まあでもあれだよね、その日常の中にカンニングみたいなね、竹谷みたいなやつがいてくれたら、
はいはい、
まあ、でもカンニングもあっという間にそれから頭角
すぐ売れて、うん、で中島さんにも私お世話になったんですけど、もうどっちもいっぱい食べさせていただいたので、
でも事務所違うでしょ、う
ん、事務所違うし、出会った時はもしかしてまだサンミュージックじゃないかもしれない、前の
とこ。あ、そうですか。
だけどなんかこうライブとかでお会いしたり、なんか
優しいですね、
共通でお会いしてね。そうそうそう。
でもそしたらきっとこれからは朝子姉が後輩にこうやって優しくして、またそれが受け継がれていくっていう。
そうだね、そうだといいんだけどね。
お前のグラビア業界にはそういうのいないの？
という。ない。
早くない？答え。
答え早くない
。そんな二文字で済まさないで
よ。お金がないときは水商売。
もうシンプル。
いるだろ、じゃあ水商売で世話になったお姉さんとか。
姉さんはいます。
姉さんはいる。
はい。大好きな姉さんいっぱいいます。大好きな姉さん。はい。
それしてみんな幸せに暮らしてる。
はい、黙って出てちゃったから分かんないです。
お元気ですかお姉さん。
あのね、本当に呼びかけろよお前。はい、多少は世の中といろんなつながりは持てよお前は。
無理ですよ。
無理ですよ
って。友達もいらない。
な、友達いらないんだもん。お前はもうヘビとかもうそんなんばっかしが友達とか思って。
ヘビが友達です。
ね、ヘビ、はい、はだからいくら愛情注いでも、
はい、
ね、
はい、
愛情注ぎ返してくれないでしょ。そのヘビがちょっとでも愛情を示したなと思ったら、はい、お前めちゃくちゃ嬉しいんだろう。
嬉しい
ね、
はい、こっち見て笑ったりすると嬉しいです。
そうだろ、笑わないしね、そういう温度変えるしヘビね、はい、もうね、そんなの
でも多少慣れるんでしょ。
慣れます、はい。
まあ、それは餌くれる人ぐらいは分かるだろう
ね。先の割れた舌でね、うん、ペロペロしながらね。
あ、まあ、コマーシャル1個とかそういうの入るとヘビになんかお年玉みたいなのあげるの？そんなしない。
そう、いや、うん、いい目のネズミをあげます。
そっか、ネズミにもあるのか。
はい、レベルあります。
お値段っていうか、
素敵ネズミとそうでないネズミがいます。
そうなの、
はい、
え、それはもうお値段全然違う、うんうん、
ちょっと違います、やっぱり。
いや、いいネズミの方が喜ぶんですか、
う
ん、
いいネズミの方が食いつきが違います、
うん、あ、そう、
はい、
すごい、キャットフードの CM みたい、うん、食いつきが違います。
これね、はい、なんとかこの話をいい話に持っていこうと思ってんだけど、
はい、努力の末
に。だから私に振っちゃダメですってば。
ネズミまで来ましたけどね。
ネズミまで来たけどね。ネズミになんかこうね。
だってこんな面知らずな人に振っちゃダメですよ。
お前面知らずなの？
面知らずですよ。日部の師匠だって寝込んじゃった。日部の師匠だって私がヌードになったらショックで寝込んじゃったし。
あんなに着付け教えたのに。
あんなに頑張って師範にまでしたのに、これかと。
でいいじゃない、日部の師範なんだろ、
はい、今
相当時間もお金もかかったでしょ、
はい、日部の。めっちゃ訓練しました。すごい大変だったですよ。
踊れよ。
もういいです、もうたくさんです。
何、踊ればいい
じゃん。師匠のためには私が表に出ないことが一番です。
でも昔紅白歌合戦で日部やりましたもんね、
う
ん、
はい、日部やりました。
藤原綾子さんの横で踊ってました。
あ、そうなの、
はい。
え、それ何、それは何人かのうちの一人みたいなことなの？そうじゃなくて
単品で、
単品で踊ったの？
すごいじゃん。VS
って、
VS って、 VS って、ジョイント
ダンス、
フィーチャリングダンス、
すごい、 FEO さんみたいな。
紅白
出たし、登り詰めてんじゃん。登り詰めた女のやることだよ な、 そんな。
あとは下るだけですかね。
そんなことないよ。
どうしてそういう
ふうに。道は続くんだよ。
わったいな、もう。
大丈夫です、私。
お前3000回の前の2999回目をやってるわけだ、今日。
はい、
大事な日なんだ。
私たちには玉袋の手に入れがあるじゃないですか。
玉袋です。
先週話したやつだ。
はい、
これだから、これまあ、カンガルーのキャンタマ袋誰かがくれたんだ、私。
あ、送ってきてくれたんですか。
はい、
知らないけど、なんかスタッフの人が、
あ、スタッフの方の、うん、あのお土産で買ってきたもの、以前に買ってきたもの
らしい。あら、よかった
じゃん。あ、これ片金って意味か。
じゃあ二人合わせて料金ですか。
そういうことかな。そうだよな。
玉袋、いくつあるんですか、カンガルーも。二つ
ある
だろ。私あんまり知らないんですよ。
片金だと随分立派なものをお持ちで羨ましい感じですよね。
二つあるだろう。だ
って、あ、そうなんですか。
ブランブランでなんか大判焼きみたいですね、
うん、
なんか、うん、え、
オーストラリア、
こんな感じなんですかね、うん、でもカンガルーと人間の大きさから考えたら少し小さくないですか、
う
ん、
そうですよね、大きいはず。
干して縮んだんじゃね。
でもほのかに玉袋の香りが。
だとしたら嫌じゃん。本当、
ちょっと待って、玉袋の香りってなんだよ、それ分かんのかお前。
いい話でまとめてください、お願いします。
無理だよ、玉袋の香りまで行っちゃったら戻ってこれねえよ。すごい2999回。
ごめんなさい、もう、
まあね、 ああ人生どうなるか分かんないね、はい、まあでもねお互いね今ここで喋っていられるんだから、うん
はい、
ね壇蜜も浅子も俺も、
はいはい、
まあ太田さんも含めて幸せなことだじゃないかい、はい、なんか分かんないけど
ありがたい毎日です、
ね
はい、ま
あ壇蜜日記は売れてるしいいんじゃないのかな、
ダイ
アリー売れてますかね、
売れてますよ、
お金欲しいな、
お金
ガシャ本音だよね、
はい、
お金欲しいよね、
はい太田さん、
はい今日はまず各種載っておりますけれども、うん、朝日新聞の記事をご紹介します、うん、2020年東京オリンピックパラリンピックの招致に絡んで、うん、ひょっとすると汚職に関わった疑いがあるんじゃないかということで、うん、フランスの裁判所の捜査対象になっている日本オリンピック委員会 JOC の、武田恒和会長、昨日東京都内で記者会見しまして、うん、贈賄疑惑を自ら否定いたしました。ところが報道陣の質問は受け付けずに記者会見は7分で終わってしまったんですね、
うんうん、
疑惑について鈴木大地スポーツ庁長官は大変残念なニュースと述べるにとどめているということなんですが、うん、フランスの裁判所が問題にしているのは武田さんが理事長を務めていた大会招致委員会、まあ、今は解散しておりますけれども、2013年にシンガポールのコンサルタント会社ブラックタイディングズというところに支払ったおよそ2億3000万円、うん、これが武田さんによるとちゃんとしたコンサルタント料だと、適正なものだとおっしゃってるんですけども、うん、その一部で IOC 等の委員絡みのところに賄賂として送られたんじゃないかっていう疑惑があると。でフランスの検察当局は一部が国際オリンピック委員会 IOC 委員側への賄賂に当たるということで、2016年に予備的な捜査をすでに開始しています。で重大な事件と判断したことを受けてフランスの裁判所が刑事裁判の被告として起訴するかどうかを決めるため、うん、去年12月10日捜査を始めたと、うん、ですからひょっとすると捜査対象になって、逮捕起訴という可能性もあると、
うんうん、
でも武田さんはきっぱりと否定したということなんですね、
うんうん、
で昨日は7分間の武田さんの主張だけの場になったんですが、うんうん、これ武田さんの方から記者会見やるって言って、うん、質問も受け付けますよっていう風にして集めたんですけど、うん、直前になって質問を受け付けないっていうことになったということなので、うんうんうん、まあ、出席した記者たちあるいは海外のメディアの人たちから大変評判が悪いというか印象が悪かったということです。で、どうやら IOC 側が記者会見の質疑応答しない方がいいんじゃないのって言ったからっていう説もあるようで、まあ、そこら辺ははっきりしてないんですけども、まあ、まあ結果的にはちょっと釈然としない、むしろ悪い印象を残した記者会見にはなってしまったということですね。
はい、まあ、この7分で終わっちゃったっていうのはね、こう取材する記者の側に言わせれば、うん、ね、質問受け付けないのと、
はい、読んどいて、ね、
読んどいて、はい、やるよって言っといて質問受け付けないのと、う
ん、ね、受け付けるって最初言ってたんです
ね、言ってたのに、で逆に考えれば質問されると困るのって話だよね、うん、これはね、はいはい、だからこの場はちょっと対応が武田さんはまずかったんじゃないかなと思うよね、うん、この場はね、会見の場はね、はい、ただだね、まあ、これも大きく俯瞰で見るとさ、まあ、IOC っていうとこがこう真ん中に一つあるわけだ、
はい、国際オリンピック委員会、うん、
ね、国際オリンピック委員会があるわけだ、
どこの場所でオリンピックやるか決めるとこですよ ね、
うん、ね、はい、はいはい、で普通なんかさ、ものを国がなんか橋一個作りますよっつって落札するときはさ、業者の、まあ、普通ね、こう裏事情が今たくさん出てきちゃってる、そうじゃなくて、うちはこの金額で、うちはこの金額でやりますって言って、で落札するわけだ、
うん、
これフェアだよね、
はい、
まあ、普通の落札が行われるならば、うん、それはフェアな話と、これがだからオリンピックの場合はうちはこういうふうにやりますと、うん、でこういうビジョンを掲げますと、これがオリンピックのうちのやり方です、アイデアです、はい、それが IOC にこう提出されて、ね、それで IOC の人がどころがいいんだろうなって公平に判断して、今度はここですって言えばいいことだよね、はい、本来ならば、
はい、
だけども、まあ、書類だけじゃ分かんないよと、お宅の国ってどんな事情になってるのか視察しますよという話になったわけだ、
はい、
で視察しますよって言った時によし来るぞと、接待しちゃうぞと、
はい、
ね、この国のおもてなしの、
はい、
まあ、よその国でもそうだろうけど、はい、で 接待で接待の争いになっちゃったみたいな一時期
以前はそうでしたね、
そういう時期があって、はいはい、接待で決まるのかよみたいな話はちょっと好ましくないっつんで、うん、これはやめちゃったわけだ、うん、ね、
現地訪問はしなくなって、
現地訪問しなくなっちゃったわけだ、はい、ね、本来ならばそうなった時にだよ、例えば三つ星レストランでも何でもいいけど、
はい、
それはどうするかっつったらば、あの表は行きませんよみたいな顔してんだけど、はい、裏でこうそのお店に行って、
はい、
あのサービスはどうか料理はどうかみたいなので丸つけてこう、まあね、まあ、この方式がいいかどうかはちょっと別に置いといて、はい、そうやって査定して三つ星とか五つ星とかこう決めるわけだ、
はい、
ね、本来ならばあのどんなやり方かも知らないけど、それはどうしても公平にいろんな国を見ようとするやり方なわけだ、
うん、
だよね、はい、それで決まっていくのがなんかこう公平な感じがするよね、
うん、
だけどもここにはブラックなんとかっていうコンサルティング会社、
ブラックダイニング会社、
うん、はい、でここにこうとにかく IOC の委員、はい、ちょっと一人一票入れてくれるような人がこの先にいるから、うん、あのこのコンサルティング会社に金突っ込んどけと2億3000万、うん、ね、突っ込みました、
はい、
でその先はどうなってるか私は知りませんと言ってるわけだ、だからコンサルティング会社に任したと、まあ、こういうブラックな、ブラックっていうのは頭なんでお前ブラックってつけたんだっていう問題もあるけども、
はい、もうね、
怪しい名前つけるんじゃねえっていうのもあるけども、ここにお金をこう入れれば話がスムーズにいくっていうシステム自体がもうおかしいだろうと思うよね、だけどもこれはもう IOC っていうね、オリンピックがやっぱりこれをいろんなあのピエール・ド・クーベルタンの思想からはずれて商業主義に走ってね、どのスポーツメーカーが洋服を作るかのいろんな商業主義に入って、どのスポンサーがつくかとか、もう利権が、利権っていうか、うん、なんていうのこういうのはね、なんか商業ベースっていうかね、そういう風になってきたからは、はい、もうなんか金が飛び交うような、
はい、
ビジネス感が
ビジネス感がただもうね、先っちょにまずそれがあるような、
はい、うん、商売ありきですもんね、
そう、選手を置いてきぼりみたいな形になってきちゃったんじゃないかなと、はい、そこが問題で、そのもっと平らにね、 IOC ってところが、うちはこうこうこういうやり方であの各国でいいところを査定します、
はい、
ね、それでもしかしたら、まあ、さっきのやり方、ミシェラみたいなやり方が正しいかどうか分かんないよ、
うんうん、
でもそうやって調べて決めますと、公平にやりますと、ね、
常に覆面ですよ、
ね、そう、覆面ですよって、はい、ね、本来ならばそう言って最初のピエール・ド・クーベルタンの思想に基づいたことでやらなくちゃいけないと思うんだ、
はい、
だけどもね、みんな人の子だからね、商業ベースでね、こういろんな商業の、ね、利権とか放映権とか、
はい、
たくさん絡んでくるわけでしょ。日本は日本で我が国にオリンピックが来たと、このさあ皆さん喜びましょう、
はい、
喜んでください、
やんややんやです、
取りましたよ、ね、うん、あの決まった時の東京都知事のはしゃぎっぷりから見ると、
はい、
よく決まったな、やっぱし、
うん、
あの金突っ込んだ甲斐あったねみたいなこうなんかこう感じもしちゃうっていうのがさ、うん、ちょっと嫌じゃない、
うん
うん、まあこの世界の中でオリンピックを誘致していくっていうのはもうあと金のかかること分かってるから、もう誘致にそれほどなんか積極でない国がたくさん出てきちゃってると
。そうですね、この時はまあどこがやるかで争いましたけど、はい、うん、今は逆に立候補するところがなくて、うんうん、ちょっと困ってるぐらいに運営費がかさみすぎちゃってっていうことですよね、
は
い、
今もうダチョウ倶楽部状態、どうぞどうぞ、
そうそうそうそう、
それが俺がじゃないです、
まず俺がのあれがないんだけど、そもそも
です
から
ファーストアクションがないです、
ファーストアクションがないと、
はい、困りましたね、
ね、
今度から9時ですかね、くじ引いてうちだってなったらどうしましょう、う
ん
う
ん、いや、まあそれもあるかもしれないね、
うん、
くじ、
はい、
くじ194カ国が参加して、
でもそれ引いてうわーって言ってやる
いやだから逆にね9時にやり方だけどね、9時にしてこう決まったら逆に IOC がその国の発展のためにね金出しゃいいんだよね、あの今度ね
補助しますよっていう、
あなたの国がねラオス、まあどこでもいいね、国が決まりましたと、でオリンピック開いていただきたいと思います、そのためにいろんなお金集めて、この国の産業とかそういう商業に貢献しますからやってくださいって、分かりましたみたいなことの方がいいかもしれないよ、だって、
なんて前向き、
前向きなくじですね、そのくじはいいです
ね、ねじゃなかったらも
う、うちの国ちょっとしんどいんで10競技しかできませんとか言う
すごいもう厳選ですね、
場所が
その10競技も厳選された
10競技
どうします、水泳は絶対入れてほしいな、水泳
でも、ね、ちょっとプールが
プールがないどうしよう
マラソンもちょっと暑くては
暑くてできない、どうしよう、
マラソンもちょっと暑くて
何ならどうしよう、
幅跳び
砂、
できますよ、幅跳びとか卓球とか室内競技はできます、
室内競技で、なんかちょっと地味な感じになりそうですね
まあでもね、なんかこういう商業がベースになってくるとなんか話がややこしくなっちゃって、ね、なんかクリーンな感じが しなくなっちゃうのが一番かわいそうな、オリンピックを目指して参加しようとしたね、選手たちだなって気になるよね、さあ今日も始めましょう、